はい、それでは新年礼拝ということで、通常の聖書通読の学びからちょっと離れてですね、元旦礼拝に続いて、この お話ししていきたいと思います。キリスト者にとっての新年とは何かを考えてみたいと思っています。で、一昨日元旦礼拝においてですね、実は終わりの日を語ることが初めの時にふさわしいのだということをお話ししました。神は永遠に生きておられる方です。私たちの初めの時に、始まりの時に、終わりの日、完成されたところからお語りになってくださっています。そして私たちはそれを先んじて受け取って、そして信仰によってその中で歩んでいくということを学んできました。私たちが知っているこの有名な御言葉、この恵みのゆえに私たちは信仰によって救われたのですとありますが、未来形で救われるのですと書いてなくて、過去形で救われたのですと言ってるんです。実際は救いの完成は終わりの日に完成するにもかかわらず、救われたのですと言っているということは、初めの時から、信じた時からもう終わりというものを私たちは約束として与えられているんですね。で、今日はということで、本当に終わりの時、つまり黙示録の最後のところを見ていきたいと思います。そこには新しい天と新しい天と新しい地の幻と新しいエルサレムの幻があるんですね。では21章の1節から5節までを見たいと思います。21章の1節から5節までです。また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。次2節です。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元から天から下ってくるのを見た。私はまた大きな声が座から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。すると御座に座っておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ、これらの言葉は真実であり信頼できるということですが、元旦礼拝においてはテトスの2章の11節から13節を見たんですが、13節にイエス様が私たちのために、教会のために戻ってきてくださることを読みました。祝福された、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えていますと。主イエス・キリストの栄光ある現れっていうことですね。教会のためにイエス様は戻ってきてくださり、まあこれをしばしば敬虚と呼ばれますけれども、戻ってきてくださるわけですけれども、それだけではなくて、この世界全体に目で見える形で戻ってきてくださるですね、ということもありですね、黙示録をこの21章に至るまでの話を見ますと、19章においてですね、天において子羊との婚宴の時、これがイエス様と結婚する教会の姿を表しているんですけれども、そこがあり、そしてイエス様が教会と共に戻ってきてくださる、この地上にですね、そしてそこで世界の軍隊が戦っているんですけれども、イエス様が滅ぼしてくださったというのが書いてあります。そして20章でそのイエス様が千年間この地上において神の国を統治する、すべ治める、それも教会と聖徒たちと共にすべ治める という地上における神の国が書かれています。そして20章の後半に最後の審判があって、そしてすべてのものがですね、死者も含めて復活してですね、そしてその行いに応じて裁かれて火と硫黄の池に投げ込まれるというふうに書いてあって、それから21章でこの天地そのものが崩れ落ちてですね、そして神が新たな天と新たな地を再創造し、そして新たな神の都を天から降りて来させるという幻で、これをもって神は、見よ、私はすべてを新しくすると言われたんです。なので、私たちが受けている救いというのは、個人的なもののみならず、また教会としてのみならず、全世界にも直結しているんです。これをよく覚えていてください。あとね、じっくりと説明していきますよ。ですか？神が天と地をお作りになった時のことを思い出してください。ここから始まります。ね、1日目に光、2日目に、空があって、そして、3日目に海があって、陸があってってですね。そして6日目まで来て、最後の最後に神ご自身の形に似せて、人を作ってくださいました。そしてすべての生きているものを支配しなさいと言われて、人が命じられたんですね。だから神が天と地をお作りになられて、それを支配していて、ご自身に似たものにその管理をですね、支配をお任せになったということなんですね。ところが人が罪を犯したので、人が罪を犯して踏み外したので、結局土地をも呪われてしまった。この世界もこの自然界もその呪いの中に入ってしまったということです。つまりその逆転現象が、逆転を神が救いとしてお与えになる。つまり人をお救いになります。ですか？教会としてお救いになります。そして救った後で今度世界をも贖う、この元の姿に戻すということを神が行われる、万物を回復させるということ。なので、人の救いと世界の救いっていうか、この、被造物の救いというのは直結しているんです。第二コリントの5章の17節、こう書いてあります。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。この御言葉とても有名で、私が新しくクリスチャンになった、信仰を持った時に学びをする、新しい信者の学びをやった時に、ここを暗唱しなさいと言われたんですね。けれどもちょっと引っかかったのは、パウロ誇張してるんじゃないか。すべてが新しくなったって。まあもちろんね、自分が救われてもう全部新しく見えるっていうか、本当にこうキラキラ見えた。救われたらですね、全部がなんか輝きで見えたっていうね、こういうのはあったんですけれども、このパウロが言ってる言葉ですね。さっきの読んだ溝から出てくる声と同じなんですよ。見よ、すべてを新しくすると神が言われた。つまりここで自分が救われたというのは、あくまでもあらゆるもの、万物ですよね。万物を新しくする最初の一歩、始まり、新しい創造の始まりを私たちが受け取ったんだということなんです。ところで、今日ほど終わりの日のことを考えさせられることはないわけですね。例えば戦争が起こると、その地域の人は真剣になりますけれども、戦争が起こらなかったら、まあ普通に生活をしていますけれども、新型コロナはもう誰をも覆い尽くし、全世界にそれが広がっていきました。そして驚くことは、その各国の移動が、国際間の移動が著しく制限されたわけです。そして国々の権力者が感染予防という名のもとに、国民の行動以下ようにでも制限をかけることができるようになったと。黙示録の13章に獣が支配する国があって、そこでおいては、額とそして手のひらに、その刻印ですね、獣の名を表す刻印が押されてですね、 そしてそれが ない人は、売り買いができないと書いてあるんです。ですね。で、こういうこの全体主義というか世界的に反キリストの国ができるということが終わりの時ですね。これが予言されているんですけども、今の状況は全くそういう状況とは違いますが、でもそれを垣間見るようなですね、この状況になっています。けれどもですね、新型コロナそのものっていうのはね、ウイルスですよ、ウイルス。人工的に作られたという話もあるんですが、基本他のウイルスと同じように自然の中にあるわけなんです。僕は詳しいこと分かんないんですけど、医療従事者の方だったらよく分かるかと思いますが、正しいですね。自然の中にあるものなんです。で、風邪だってみんなそうでしょ、ウイルスでしょ。で、神は初めに天と地を作られた時に、見よ、それは非常に良かったって言ってるんです。でも今はウイルスは出てくるわ、天災はあるわで全然良くないじゃないですか。つまり神の初めにお作りになられたデザインとは姿とはちょっと離れてったんですね。もちろん美しいです。今も本当に素晴らしい太陽が与えられて、本当に自然も与えられて素晴らしいけれど、同時にですね、こう、そうとは限らないものも自然界にあるわけですね。で、そこで被造物がうめいているという言葉が聖書の中にあるんです。それが、ローマの8章の18節から23節なんですが、長いんですけれども、もし開ける方は見てください。ですね。自然がうめいているんですが、なんとその被造物は、神の子の現れを待っているって書いてあるんです。で、神の子っていうのはね、人間ですよ。あがなわれた、救われた人間が現れる。で、しかも、その、今私たちは、霊においては救われてますけど、まだ体が贖われてない。この新しい体を持っていない。でも、現れた時に、この被造物も解放されるっていう内容なんです。ちょっと読みしますね。今の時の苦難は、やがて私たちに掲示される栄光に比べれば、取るに足りないと私は考えます。被造物は切実な思いで、神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます。被造物が虚無に服したのは自分の意思からではなく服従させた方によるものなので彼らには望みがあるのです。被造物自体も滅びの束縛から解放され神の子供たちの栄光の自由に預かります。私たちは知っています。被造物のすべては今に至るまで共にうめき共に生みの苦しみをしています。それだけでなく御霊の発報をいただいている私たち自身も、子にしていただくこと、すなわち、私たちの体が、あがなわれることを待ち望みながら、心の中で、うめいています。ちょっとなんか、まどろっこしい方が、このパウロをしてますけれども、わかりましたかね？この、私たちが救われることと、この、被造物全体が元の姿に戻ることとが、こう、直結している姿ですね。ですか？アダムが罪を犯して、そして呪いっていうかその罪の結果がこの全世界に及んでしまった。それでウイルスがあるんです。まあウイルスに限らないですけど、いろいろあるんですよ。ですね。で、それで、これでも神がそうされているという、神の支配の中でそうされているから望みがあるんだと。神が戻してくださるという望みがあるんだと。ですね。で、そして神の子の現れというのが、この体が贖われることですね。つまり私たちはまだアダムの罪からのこの、DNA のように、この受け継いでしまっている罪の性質がまだ体にあります。でも、クリスチャンになったということは、霊が新しく生まれたので、ですね、御霊の力によってその罪を犯さなくてもいい自由が与えられたんです。ですね。罪がなくなったって意味じゃないんです。罪を犯さなくていい自由が与えられたんです。だからクリスチャンも罪を犯すんです。でも犯さなくてよくなったんです。前、信じる前は犯さざるを得なかった。だって知らないんだから。だけど犯さなくてよくなった。でも体との葛藤はあって、その中でうめいている。私たちの体が本当にこの自分のイエス様を愛する、この霊とですね、この合致する、調和する体を待ち望んでいて、ですね。そしてその私たちが贖われた、すべて贖われた私たちを、実は全世界が、この、 っているという状況にあるんだということなんですね。で、御霊の初歩って書いてありました。御霊の初歩、私たちがね。どういうことかというと、その全世界が贖う、全世界を贖うことを神は収穫に捉えてるんです。収穫、収穫する。で、その収穫の時に神様に捧げる時に初穂の祭りっていうのは神様に捧げるんです。その最初に収穫出たものをこう。で、箴言には初物を主に捧げなさいっていう言葉で、私たちね、最初のものをね、神に持っていくってね、ちょっと試されるんですよ。で、余裕があったら教会に来よう。余裕があったら献金しよう。ね。その逆を言ってるんです。まず収穫、収入が与えられたら、まず神様に捧げようと。その一部をね。全部捧げちゃダメですよ、ね。すっからかんなっちゃう。で、礼拝を捧げるのも、まずこの日曜日、そう、今私たちは日曜日に定めてます。日曜日にここに来ることができるように、この生活のリズムを全部、この生活の、あれを、計画をね、そこに焦点を当てるわけですよ。と同じように、初穂を捧げるっていうのは、本当に収穫が全部神から来たっていうことを、全部、一番大事なんだっていうことです。で、それと同じように、御霊の初穂を私たちがいただいているというのは、御霊が全て収穫、この万物を変えてくださるの、その最初に私たちが贖われたんだよ。というように、この教えています。なので、私たちは、コロナというものに注目するのではなくて、それ以上に罪というものが大きな問題であるということがよくわかると思います。人間の罪の問題が解決されたら、非造物にも希望があるんですよ。ですね。例えばコロナをなんとかしてこう、なんとかやっていこうということもそうなんです。もちろんこれ大事ですね。非造物がうめいているときに、それをね、なんとか、なんか、抑えていこうっていう、それもまた同じ自然のメカニズムによって抑えていこうと。例えばワクチンというのも、もともと自然の中にあるメカニズムですね。この体の中にある、人体にあるメカニズムを利用してですね。そしてこのワクチンを開発してるわけですから。別に、なんか人間が作った、なんかね、自然にないものをバーンと作って、そして戦ってるんじゃないですよね。だから僕すごく違和感感じるんですよ。なんか、ウイルスと戦おうとかなんだかつって。いや、それは、自然の中にあるもので戦ってるんだから、ワクチンそのものがそうでしょ。うん。なので、もちろんこの神様をお持ちになってくださいます。けれども、本質的には、初めの人が罪を犯して、それが全ての人に広がったと。で、それによって、被造物も埋めいているんだという。だから、大事なのは福音なんです。初めの人がやらかしてしまった。つまり、アダムがやらかしてしまったことによって、私たちに罪が、全部に罪が入って死が入ったと同じように、一人の人によって、キリストによって、信じる者すべてに、義が入ってきて、命が入ってきたんです。義と命が支配するようになったんです。イエス様は第二のアダムとも言われます。第一は失敗したんだけど、第二は逆をやったんですね。まず尻拭いをしてくださって、そして、全く人生を歩んでくださって。この方にあって、回復します。まずは、神の形に作られた人が回復し、そして、全世界が回復するんですね。そこで本文です。一節を見てください。もう一度。また私は、新しい天と、新しい地を見た。以前の天と、以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。ヨハネはこの新しい天と新しい地を見たという幻、これ、大体紀元前の90年代なんですけども、彼が見たのが、で、その800年ぐらい前に、預言者イザヤが、幻が与えられてたんです。65章の17節に、見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。先のことは思い出されず、心に昇ることもないと。こう、神から啓示が与えられて。で、使徒ペテロがですね、第二の手紙でもやっぱり同じことを言ってたんですよ。3章の13節で、しかし私たちは、神の約束に従って義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいますと。
だヨハネがねこうパーンと見たのは真新しいことではなくて、もうすでに預言者イザヤが言って、そしてペテロも言及した内容なんですね。でね、イザヤが話したときに想像するって言って、新しい点と新しい地を想像するっていうのが、これ想像という言葉が、このヘブル語にはバラっていうのと、あともっと違う、もう一つ違う言葉があるんです。で、これバラっていうのは、無からの想像なんです。無を有にするっていう想像なんです。何もないのに あるものにするっていう。で、これ人間にはできないんです。人間はどんなに新しいものを作ったといっても、すでにあるものを組み立てるとか何かをするって、こう、手を加えることによって作っていくんです。どんなに頑張っても、創造的な働きをしてもですね。無から有は神のみにしかできないんです。科学でも同じですよね。科学の中でも、その人間は無から有はできない。作ることはできないです。でも神ができるんです。で、まあ、例えばイエス様が水をブドウ酒に変えられたっていうので、水の何ていうか化学物質とブドウの化学物質を言ったらですね、こうブドウに変わるっていうのが絶対ここにあるんですね。無から有がなければできないんですよ。だからイエス様が神から来られた方、神であるっていうことがここでわかるわけですけれども、でですね、この21章の1節で、新しい点と新しい地を見たって言ってる、この新しい点と新しい地のは完全な再創造なんです。こう、良くしたっていう、改善したって話じゃないんですよ。いや、完全に全く新しくしたっていうことなんです。で、この21章、22章をね、こうずっと見ていくと、新しいエルサレム、天からのエルサレムの姿があって、エデンの園に若干似てるんですが、厳密にはエデンの園以上なんです。だってエデンの園は、蛇がいたんですよ。蛇が。蛇。サタンがいたんですよ。ですね。でも今サタンは、20章の最後にありますけれども、火と硫黄の池に投げ込まれています。で、だから、ここである21章の一節は、黙示録の創世記の一章の一節、はじめに神が天と地を創造された以上のバージョンアップなんですよ。以前の天と以前の地は過ぎ去りとも書いてあります。イエス様が地上に戻ってこられて、地上にこの神の国をお建てになる。これも、回復なんですけども、でも今までの天と今までの地、以前私たちの今の地ですね、今の天と地の刷新っていうんですか、こうそこを大改築したみたいなもんですね。新築っぽいんだけど新築じゃないんですよ、改築なんですよ。で、以前のものと同じなんですが、新天新地においてはペテロ第2によると3章の12節に、天は燃え崩れ、天の万象は焼け溶けてしまいますと、すべての物質が焼け溶けて全く新しい天と地を作りになる。なのでパオロが、誰でもキリストのうちにあるならばその人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去った、見よ、すべてが新しくなった時っていうのは、そういう創造、全く新しい創造を持って私たちを新しく作ってくださったってことなんです。古いもの過ぎ去ったって言ってるんです。ですね。なんか延長のように私たちは思ってしまう。クリスチャン生活延長だと、今までの僕が良くなるんだ。過ぎ去ったって言ってるのに、なんで残してるんですかって方です。うん、でも俺新しくなったように見えないんだけど、これ信仰を持って受け止めるんですよ。新しいものが始まったんです。その良い技が始まったんです。そしてイエスキリストが来られるときにそれを完成してくださるんです。海もないって書いてます、ここに。海もない。もはや海もない。これ興味深いですね。で、これね、創世記の始めを見ると、闇が大水の表の上にあるって言うんです。水の上、海の上に闇がある。これ闇と海がつながってるんです。海っていうのはですね、浄化作用があると言われてますけれども、深海の
この海底にはあらゆる汚れた沈殿物があるとも言われてますね。それと同じようにそこに罪が投げ込まれるところ、死者が行くところとして聖書は描いていて、例えば御箇所の7章の19節に私たちの咎を踏みつけて全ての罪を海の深みに投げ込んでくださいと、ね、罪が投げ込まれる。そしてイエス様がレギオンと戦って豚の中に移らせた後で豚どこに行きました？湖の中に、海の中に、ガリラヤ湖の中に突入しましたよね。悪霊もそっちの方に行ったんです。そしてイエス様はそのもの、これら小さい者たちの一人をつまずかせるより引き薄を首に祝いつけられて海に投げ込まれる方がマシですと。やはりこの、滅ぶ者が、裁かれる者が海に行くっていうですね、こういう海が、そして海が書かれていて、そしてこの21章の手前のところで、20章で、海はその中にいる死者を出した。13節ですね、20章の13節。死も黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれたということで、ハデスがあるのが、海からハデスが出てきて死者が出てきたって言うんですよ。それがない。つまり罪も闇も悪霊も死自体も全てなくなったってことです。で、2節見てください。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元から天から下ってくるのを見たと。聖なる都、新しいエルサレムがね、夫のために飾られた花嫁のように整えられてって、これはそこに住む住民たち、あがなわれたイスラエル人やまた教会ですね、神の民がそこに住むから花嫁のように整えられているっていうことなんです。皆さん、キリスト教式のウェディングですね、誰が最初に出てきますか？最初新郎でしょ、新郎になる人。その後でじゃんじゃんじゃじゃんって言って中心は誰ですか？花嫁でしょ、新婦ですよ。あれなんだか分かります？教会とキリストを表してるんです。教会とキリストを表して、そして結ばれるのは敬虚ですね。イエス様が戻ってこられて教会がイエス様のところに行くっていうの、それを表しています。エペソの5章26節にその、5章に書いてあるんですけれども、こう書いてますね。26節から、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと、いうことなんですね。どうですか、新婦の女の子たちがですね、綺麗にするじゃないですか。綺麗にしますよね。そして、シミやシワやそのようなものが何もない、聖なるもの、傷のないものと、だってそれで花婿の前に出るわけですよ。それと同じように、今、私たちが、いわば花嫁修行をしているというか、花嫁の準備をしているわけであって、おととい学んだテトスですね、2章12節にこう書いてますね。私たちは不敬虔とこの世の欲を捨て、今の世にあって慎み深く正しく敬虔に生活すると。ということで、夫のために飾られた花嫁のように整えられていると。そしてこれが聖なる都とあります。で、これね、黙示録見るときにね、一部をね、こうね、じくじくじくじくって見ないでください。これ全体を見ていくとね、だからいわゆる前後関係がすごく大事で、聖なる都って出て、その手前で17章と18章で汚れた都が出てくるんですよ。こっちは花嫁でしょ、清い花嫁ですよ、清純な花嫁ですよ、諸女を守った花嫁ですよ。17、18は世界の国々の王様と不貧困淫乱をしている大淫婦が出てくるんです。これバビロンと呼ばれます。逆なんです。しかもその王とその関係を持っているので、世界中のこの世のシステムを表しているわけですね。 で、第一ヨハネの2章の16節に、すべて世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢は、道地から出るものではなく、世から出るものなのです、ということで、神様は、バビロンはそうなっているけれども、ご自分の都として、ご自分の名を置いて、神殿をそこに建てられるエルサレムというのをお作りになったんです。でも地上のエルサレム、今はイスラエルのエルサレム、それも素晴らしいんですけれども、やはり立法にがんじがらめになってしまったですね。そして神の裁きを、受けてしまっているという、やはり地上にある限界っていうんですかね。そういうものがあるわけですね。エルサレム行ったって完璧じゃないですよ、今。もちろん行きたい。僕大好きだけど、エルサレム。オリーブ山から見るエルサレム最高だけど。でもそこには岩のドームがあって、全然完全とは離れている状況ですね。けれども天からのエルサレムがあるよということを聖書は教えていて、天から降りてきているんだということ、これがすごい大事です。私たちが救われるとか新しくされるっていうのは天から来てるんです。なんかそういうふうに見えないんだけどって、超自然的なことで、ふわーって明るくなってね、それイエス様信じましたってなったら分かりやすいんだけれども、時々ね、そういう幻を受けたイエス様が現れたっていう、特にムスリムの人たちがそうやって救われていくんですけどね。だけれども、なかったとしてもですね、同じなんですよ、そういう幻があるのとないのと。どっちも全く同じように、天から救われて新しく生まれてるんです。ガラティア書の4章の26節で、しかし上にあるエルサレムは自由の女であり、私たちの母ですとあります。で、2節の後半、神は人々と共に住み、人々は神の民となる。神ご自身が彼らの神として共におられる。また私はまた大きな声が溝から出てこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人々と共にある。これが神が願ってたこと。共に住む。神と一緒になる。なので、ヨハネの一書の14節で、言葉は人となって私たちの間に住まわれたとあって、これ直訳すると、私たちの間にテントを張られた。幕屋を張られたって書いてあって、まさにイエス様ご自身が肉体を取られたって、私たちの間に住まわれたっていうことが幕屋を張ったと。これが目で見える形で実現するのが、新天新地におけるその時です。4節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからであると。古きものを神は過ぎ去らせますけれども、罪に伴う死をはじめとする悲しみを過ぎ去らせるということです。死を取り除いたら、悲しみ、叫び声、苦しみが過ぎ去っていきます。私たちは生きている古い秩序、今の秩序ですね、ある限り、ある意味で牢獄にいるんですね。それは生を受けたのに、死ななければいけないという牢獄です。だったら生まれてこなかった方がいいじゃないかっていう問いは、正当な、理にかなった問いです。ヨブが全ての財産を失い、子供10人を失い、重い皮膚病にかかってもう寝ることさえできない、そういうなった時に、神は呪わなかったけれども、彼が口を開いた時に自分の生まれた日を呪ったんです。3章の11節に、なぜ私は体内で死ななかったのか、体を出た時息絶えなかったのか、何故両膝から私を受け止めたのか、乳房があって私がそれを吸ったのか、今頃私は安らかに横になり眠って安らいでいただろうに。生きていて苦しみがあって死ななければならないっていうのはね、いっそのこと生まれてこなかったことがいいというのは、だってそのように作られてなかったんです。そもそも死ぬように、病とかそういう死ぬように作られてないんですよ、人間っていうのは。だから叫びが、悲しみがいつも出てくるわけです。そこでイエス様は来られたんですよ。ラザロを蘇らした時にイエス様は泣いて生きろったんです。こうであってはいけないって。 ダメなんだって
怒ったんですよ、イエス様は。そして泣いたんです。なぜかって言ったら、これだけ死というのは悲しみをもたらすから、それでそれを滅ぼすために、最後の敵と呼ばれてます、聖書では。悪魔よりももっと最後なんですよ、最後の敵。滅ぼして、それが復活なんです。それが初歩として、イエス様が復活されて、イエス様を信頼する者も同じように体が変えられて復活し、そして今言ったように新しい天と新しい地、こっちも完全に変えられて復活するって言ったら変ですけれども、この死がない世界に招き入れられるんですね。そして最後です。五節で、すると御座に座っておられる方が言った。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は真実であり、信頼できると。夢物語のように見えるじゃないですか、今の話って。だから、真実で信頼できるって言ったんです。太鼓判してるんですよ。で、これね、22章にも出てくるんですよ。どうだっけな。うん、6節にね、御使いは私に言った、これらの言葉は真実であり信頼できますってね、これね、逆なんですよ。本当なの今見てるのっていうね、思いがヨハネにあるから、わざわざこうおっしゃってるんですね。神ご自身がおっしゃって、また御使いも言ってるんです。神は真実を語られる方であり、また真実な方です。いつまでも変わらないです。天と地が過ぎ去っても全く影響を受けない方なんです。で、詩篇の講読のところを読みましたが、この102編読みましたけれども、ヘブル書1章にそこが引用されています。その1章の10節から12節を読みますね。主よ、あなたは初めに地のもとへ据えられました。天もあなたの御手の技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえます。すべてのものは衣のように擦り切れます。あなたがそれらを街灯のように巻き上げると、それらは衣のように取り替えられてしまいます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。すごいね、神様って。ちょっとウイルスがあっただけで僕たちなんかちょっと慌てふためいちゃいますけども、天と地がね、滅びるのを神様はちょっと古くなっちゃったな。ふんとかって、服を脱ぐみたいな。これなのよ。で、着ようとかとかってやったら、新しい天と新しい地になっちゃうんです。で、神は、の年は、尽きることがない。これつまり、いつまでも変わらない方、不変な方、真実な方だということです。いつまでも変わらない方なんです。で、すごくないですか。その御心に生きて、この神の意志の中に生きていくものは、同じように変化することなく、その生きながらえるということを約束されているんです。第一ヨハネの2章の17節に、世と世の欲は過ぎ去ります。しかし、神の御心を行う者は永遠に生き続けます。すごくないですか？すごいっすよね。サバイバル術なんてね、なんか結構好きなんですけど、なんか、結構YouTube でね、こんな過酷な中でどうやって生き残っていけるか。基本的に私は救われるために、この人類っていうのはどうやって生き残っていくかってことを考えてますよ。永遠に生き続けるって明確に書いてますね。御心を行うものがそうなんだって。御心はまず信仰を持つ、信じる、イエス様を信じて生きていく。そして、その本当にイエス、神に愛されているっていう応答としてイエス様の命令を守っていく、この御心ですね。御心に生きていく者たちは世が過ぎ去っても永遠に生き続けて、今見たところが天の都がそこの住まいになるんだということです。すごいですね。すごいです。こんなはっきり見えちゃっていいの？そうなんです、はっきり見えています。新年にふさわしくないですか？すべてを新しくするって、終わりのところに新しくするって書いてますですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、感謝いたします。このように素晴らしい希望を 祝福に満ちた希望を与えてくださったことをありがとうございます。あなたがこの中に生きるように言われました。主よ、この世においてはもちろんいろんなことが起こって、これからますますその滅びへと向かっていきます。しかし正しいものはますます正しくされて、なんか清められるとあなたは黙示録の22章で約束されております。どうぞ世の光として輝いて、そしてイエス様戻ってくるときに、その非難されるところのないものとして、傷のないものとして整えられていってくださいますよ。どうぞよろしくお願いいたします。ここにいるあなたの愛する人々にあなたの祝福がありますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。